奏でる細胞。
奏でる細胞はサイエンスと音楽を愛する2人がアメリカ・インディアナから楽しく奏でるようにおしゃべりする番組です。
この番組は地域医療に貢献し、皆様の一番近くにいるホームドクターを目指す畑中内科糖尿病クリニックのスポンサードでお送りいたします。こんにちは、たつです。
こんにちは、ゆりかです。
今回はですね、2つの企画に乗っかっています。
はい。
まあ、その2つの企画を紹介していくんですけど、まずね、この奏でる細胞の再生回数が2万再生を超えました。
すごいですね。
はい。で、これもコラボをしてくださってるポッドキャスターや友人たちのおかげだと思ってるんですけど、うん、まずですね、佐々木敦夫さん、アツモンのエネルギー研究の会がありましたね。
はい。
佐々木敦夫さん、アメリカでも教授、日本でも慶応大学や広島大学の教授ということで、エネルギー研究を話してくださったんですが、12月7日、神戸で開かれる分子生物学会でシンポジウムを主催するということですので、ぜひお近くの方は行ってみてください。
はい。
この回は本当に聞かれましたね。めちゃくちゃ一番聞かれてる回です。
よかったね。
はい。あとは福岡工大での赤木さんのところでね、授業たつさんの公開収録というのをやりました。
うん、
これもものすごく聞かれてます。
学生の親御さんとか聞いたのかしら。
多分ほら、赤木さんのような先生の優しさみたいなのを知っとくと、
うん、
学生さんの親御さんとかも嬉しいですよね。
いや、嬉しいと思う、本当に。
福岡工大行ってみたいなって思いますよね。
うん。
あと、バナナさんね。愛があるのは当たり前のバナナさん。樋口塾から来てくれました。
うん、
この回もすごく聞かれてて。
うんうん、
いや、知ってました？あの、当たり前って、当たり前体操の、
うん、
あの、樋口さんの。
そこから撮ったのね。そりゃそうよね。
あの曲だって作曲して歌ってるんです。
そりゃそうよね。樋口塾の方ですものね。
そうそう。めちゃくちゃ面白かった。これも聞かれてるし、それに、付随して糖尿病のね、お話もさせてもらって、そこも聞かれてます。
うんうん。うんうん、
あとは、最近来てくれたロジック K さんね。もう数学。
鼻血が出る話？
そうそう。
あれ面白いよね。
うん。と、京子さんが来てくださって、アメリカの医療ね。
うん。
なかなか日本と仕組みが全然違くて、アメリカ来る方が苦労するという話をね。
うん。大変なのよね。
実体験でお話ししてもらいました。と、今回は、ものづくりのレディオから支部長さんに来てもらいましたね。ものづくり大好きだね。
うん、うん。うん、
ということで、企画載ってるものが2つありまして、
うん、
1つ目がですね、科学系ポッドキャストの日。僕たちが、まあ、一番月で一番聞かれるのはこれなんですけど、毎月10日に共通テーマで話します。今回のホストがコペテンナイトさん、はい、テーマはお金となってます、
うん、
で、今回もね、20番組ぐらいが参加してますので、ぜひ他のポッドキャストの皆さん聞いてみてください。素晴らしいポッドキャストばかりです。
なんか年末にお金の話って何かちょっと生臭いような、そしていてなんか、
やっぱ意識するよね。
ワクワクするね。
年末だからね。うん、で、ポッドキャストアドベントカレンダーポッカレはですね、
はい、
これはナッチさんの企画によって行われていて、この12月の1日からクリスマスまで日替わりで、うん、はい、ポッドキャストをお届けするという企画に去年に引き続き参加させていただきます。
はい。
こっちもね、本当に面白い番組が揃ってるんで、少し紹介させてもらうと、
はい、
僕たちの前の12月4日がですね、ギチの完全人間ランドの、うん、まあ、準レギュラーとも言える、有名人間、シュウさんのご愁傷ラジオになってます。
ご愁傷ラジオ。
はい。で、5日が僕たちで、6日がですね、もう、たちゃん、りょうちゃん。
誰誰誰
たちゃん、りょうちゃん。
誰
隣のデータ分析屋さんをやってる佐々木亮さん。
うん。
と、
福山に扮した達さん
違う違う違う。そっちは違う。もう一人達ちゃんがいるの。達ちゃんと、
あ、ごめんなさい。失礼しました。
データ分析が専門になってる達ちゃんがいるの。
あ、はい。
それでドラゴンじゃない方の達ちゃんがいるのね。
あ、そうなの、
ね、僕、ドラゴンって言ったら僕で。
でもさっきのモノマネは、モノマネだったんでしょ、
うん、リオちゃん。
ちょっと待って、よくわかんなくなってきた。
あ、リオちゃんね。
うん。
そう。
呼びたかっただけね。
隣のデータ分析屋さん、聞いてください。
は
い、
素敵なお二方を、その声で呼びたかったのね。
うん、分
かったよ。
はい、まあ、大好きな友達だから、ほんと仲いいからさ。
そうね。うん。
という感じでバトン続いていくんですけども、その後も、試運転カッコカリさんとか。
うん。
もう僕の大好きな、もうお友達ですね。もう本当にお友達という感じの。
いいね。ポッドキャストをしてお友達増えたね。
はい。 あとはムキムキ夫婦アメリカ生活ね。これ僕たちはほらウキウキ夫婦のアメリカ生活ですけど、
全然ムキムキなのね。すごいね、すごいね、ムキムキなのね。
そうそう。であと樋口塾のもう天才的な面白い番組がね、その後どんどん続くんで、まあ大輝さん、うん、舞子さん、クローザーズ、音花、コンさん、モーさんっていう感じでね、うん、すごいメンバー続いていくんで、もうめちゃくちゃ面白いんで絶対聞いてください。うん、そしてまあこれね、クリスマスが来る楽しみをですね、ポッドキャストを聞きながら楽しんでいこうということで、一番最後の締めが、なんと、ポトフさんですね。
あら、いいこと。
はい、うん、ポッドキャスト20年選手ですね、
うんうん。
はい、という企画なので聞いていただきましょう。でね、僕ら2万再生来たのもね、今言った、こういったポッドキャスターの皆さんとね、支え合って仲良くやってきたおかげだと思います。うん、やっぱ、温かいね、仲間がいるから続けて、来れたっていうのもあるし、いろんなね方々に知り合える瞬間っていうのがポッドキャストやって楽しい瞬間だなと思ってます。
トさん楽しそうだもんね。アメリカにいると、うん、なかなか日本語の心許せる友達とかじっくり話す機会がなかったのかしら。
とね、もう本当気づいたんだけど、
うん、
僕のポッドキャストで初めて話していきなり漫才やった人とか、うん、初めて会って話してる人が、うん、結構多いですね。京子さんもバナナさんも実はこのゲスト会、あ、支部長さんもですけど、
うん、
初めて会って初めて喋ってて、
うんうん、
いきなりこんなに仲良くなれることってあるのかなと思うんですけど、ポッドキャストがそれをさせてくれる、
うん、
ポッドキャストやってきた一番のなんかメリットというか、
うん、
初めて会った人とお互いにポッドキャスト聞いてるから、特にポッドキャスター同士だとね、
あ、そうね、
昔からの友達みたいな感じで、うん、
聞いてるからね、うん、
仲良く喋れる、うん、
それちょっと面白いね、う
ん、これ樋口さんも言ってて、
うん、
それを最大限利用していくといい番組作れますよって言ってて、
あ、声から始まる関係性ってことなのかしら。
そうそうそう、だから厚尾さんとか赤木さんとかほら大学の教授だからさ、うん、でもこう仲良くなっていくうちに、もう一つ仲良くなりたいなと思った時にこうポッドキャストに出てもらうと、うん、もう今もう本当にまぶたちだもんね。
そうよね、うん、
やっぱそういう関係になれる、
うん、
その心の壁みたいなものが3つぐらい外れるのがポッドキャストのなんかメリットだと思います。なんかこれ以上こうリスナーさんが多いみたいな YouTube みたいな感じだと今度ま自分を作ってしまうんだって、
姿形からかしら、
うん、
うん、
そう、そういうのをこうまあ自由に一番話しやすい環境っていうのをポッドキャストで、かといってほら飲み会みたいになんかだらけない、
うん、インタビューある程度の設定っていうのが必要なのね。
そう、だから自分の人生みたいなのを語りやすいのがポッドキャストっていうことで、
うん、
みんながポッドキャストやるべきだっていうところでやってみてね、うん、本当にそう思う。
あと多くのポッドキャスターの方が、うん、編集した後もう一回聞きますかって言うと、あ、いいです、僕悪いことは喋りませんからとか言うのよね。
そうそうそう、
そこやっぱり
チェックなしでそのまま出していいですよって、
それすごく大事なことで、うん、やっぱりほら倫理的なことだとか、うん、あとは触れちゃいけないことだとかって、
うん、
そういうのをちゃんと意識してお話しなさってるってことよね。
そうそうそう、
すごいよね、話をコントロールできるっていう能力もすごいことだと思って、
うん、なんかそれもポッドキャストのリスナーさんたちも聞きたい人しか来ないから、僕らを好きな人しか聞きに来ないから、
うん、
そんなだって好きでもない人何十分も聞けないと、
そうよね、
うん、その安心感はあって、
うん、
そう、すごくいい世界が広がってるなっていうので、今回すごいですよ、25番組と20番組が2つの企画に載ってるんで、これ45番組をこの番組で繋がってる企画ですから、
うん、
嬉しいよね、うん、友達がいっぱいいるこの感じでお送りしていきたいと思います、うん、ということで今回は僕がアメリカンドリームの話をしていて、支部長さんが副業の話ということで、う
ん、あら、いいんじゃない、
はい、
タツさんのアメリカンドリームと支部長さんの副業の話、ぜひ お聞きください。奏でる細胞、
お金の話題を触れてないので、
あ、そうですね、ちょっとあの
最後だけこんな感動した話の後にお金の話っていうのもあれですけど、ちょっと僕の話を聞いていただいて、はい、その後に支部長さんにもちょっとお金の話を1エピソードぐらいちょっと話してもらおうと思うんですけど、
はい、
僕大きいお金の話と小さいお金の話2つ準備したんですけど、どっちがいいですか？
じゃあちょっと大きい方がいいですね。大きいお金の話、なんかちょっと
日本昔話っぽく、ちょっとあの大きいお金と小さいお金どっちがいいですかって言って、大きい方選んでください。
下切りスズメ的な はい。
じゃあちょっとアメリカンドリームのお話をさせていただきたいんですけど、
はい、
僕大学で働いてるんですけど、なんか大学の収入ランキングっていうのをつい見ちゃったんですよ。で、
はいはい、
国公立大学なんで、自分の大学の収入の多い人が見れたんですね。
はい。
だから、うちの大学で一番お金もらってる人が、バスケットボールとかフットボールのコーチだったんですよ。はい、ヘッドコーチ。
はいはい。
彼らね、7億円ぐらいいただいていますね。7億円、6億。
7億円ですか？はい。全然大きいの大きいが全然違いました、僕の中で。
はい。で、すげえなと思ってたんですけど。で、学長クラスの方々がその後だんだん出てきて、
はい。
学長クラスの方々ね、1.5 億円ぐらいもあったんです
よ。え、逆に、はい。そんな、やっぱコーチ陣とかの方が全然学長よりももらってるんですね。
コーチ陣は、そのまま、はい、NBA のコーチとかに、ヘッドコーチとかに行けちゃう人たちクラスが大学のヘッドコーチをしてて、はい、大学のスポーツって、もう、その、すごい、そういう関係なんですよ。
ああ、そうなん
だ。だから、コーチがいるといいチームができてみたいな。
うんうんうん。
はい。大学のなんか、一つの宣伝みたいなところで、あんまりいい文化ではないんですけど、でもまあ、アメリカのやつですね。そういうやつです。
うんうん。
そうなんです
。で、学長がその、はい、でもそうですね、1億円ちょいと。はい、
で、こう僕たちをまとめてくれてるリーダーの人たち、すごい優しいんですよ。
はい。
僕アメリカの職場好きなのって、こうセンター長とかが、はい、おタツ頑張ってんな、みたいな、こういろいろアドバイスしてくれて、はい、こういうふうに君がいてくれて助かるよとか、今度こういうのあるからその時はぜひ手伝ってねとか、うん、この間も頑張ってたねとか、すごい声かけてくれる優しいリーダーの方々がいて、
はい、
職場って優しいなって思ってた人がポンと出てきて、あ、
はい、
いつもミーティングに来てくれてるあの人、5000万、6000万選手だったんだっていうことで気づきまして。
はい。
ああ、だから優しくなれるんだと思って。なかなかこう、その日本のね、大学で、優しい先生もちろんいらっしゃるんだけど、
はい、
なんか余裕の質が違うなと思ってた理由を最近知ったっていう。
そういうですね。
そういうお話です。
いやあ、そうなんですね。まあ、あすごいな。それ、ちなみに、例えば、はい、僕、日本の大学の場合は知らないですけど、はい、日本も、はい、日本でもそんなもらってないですよね。
いや、ありえないですよ。
ありえないですよね。
あれです。学長とかの給料知らないですけど、
はい。
ありえないですね、多分。
そうですよね、はい。やっぱアメリカならではのというか、
はい。パッと想像して、はい、大学教員このくらいかなって想像して、そこぐらいだと思いますよ。しかも、
そうですよね。なんか、
会社とか起こしてスタートアップみたいなのをガンガンやるんですけど、アメリカの先生たちって。日本って自分の大学の給料の、なんか、5割以上は他で稼いでいけないみたいなのがあって。それか同じぐらいの給料までしか稼げないとか、なんか、そういう国公立ですよ。決まりがあるので、
はい、
それ以上稼げないようになってるんですよ。
ああ、はいはい。
だけど、アメリカの先生方、会社2社とか3社とか持ってて。
はいはい。
つまりこれは大学でもらってる国公立大からの給料がこれなのかっていうことなんですよ。だから多分先生たちは、その先生は余裕があるのは、さらに他の会社とかからの収入があるので。
相当な余裕がありますね。
だからすごい優しくて。
はい。
これかと思ったっていう、そういう話でした。アメリカンドリームの話でした。ちょっとお金のお話。
アメリカンドリームですね。
はい。させていただきました。なんかありますよ、お金のお話。
ああ、お金の話で言うと、はい、まあ、僕、副業をやってるんですけど、
はい、
副業やってるというか、まんまこれが、まあ、ちょっとポッドキャストではお金発生してないですけど、ブログとか、副業なんですよ、
はい
はい。
うんうん。
副業扱いに一応なってて、
はい、
で、実はですね、僕のポッドキャストの中の人気エピソードの一つが、
はい、
技術者の副業についてみたいなのを話したことがあって、
おう、
それが実はあの技術の話よりだいぶ聞かれてるんです
よ。副業大事ですよ。副業のお話をやってる人から聞けるわけですね。
そうなんですよ。で、僕もまあ特集というか、
はい、
うちの会社副業禁止でして、
え、はい。
で、僕ももともとブログ始めた時はお金稼ごうなんて思ってないですよ。はい、情報発信やって、
そうですよね。
もう本当にビジョンから始まってるんで、それでなんか副収入をとかあんま考えてなかったんですよね。
そんな考えてませんよ。僕も今初めて考え始めました。今聞いて。
はい。そうで、まあやってったら結構影響力というか、はい、まあツイッターもすごく人が増えてきて、
お
う
お
うおう、でなんか逆にこう記事を書いてくださいとか、
ですよね。
ちょっとこの雑誌の連載持ってくださいみたいなお話をいただくようになって、
はい、
で、そこからちょっと副業的にこう。
ちょっと宇宙話みたいになってきたぞ。はい、どうぞどうぞ。
あ、いえいえ。なってきて。
はい。
やっぱ技術者とかも、
はい。
会社以外のところでお金を稼ぐってすごい難しいなって、僕も副業やっててすごく思ってて。
はい。
しかも一応自分の技術を違う形で消化してこう、稼げると。
はい。
まあ、ある意味本業にもつながるし。
そうですよね。
すごくいいループができるなと思ってるんで、こう、副業を推進。はい、ある種
会社から OK になったんですか？禁止されてて。どうなったんですか？
禁止されてて、はい、実は交渉しまして、直接。
おー、さすが。
副業をやらせてくれと。はい、あの、会社にももうこの情報発信というか、まあ、ブログやってたりとか、ポッドキャストやってたりっていうのはちょっとバレちゃってるんで。
はい。いや、だから僕、支部長さんのすごいとこはそこで、はい、こそこそじゃなくて、ちゃんと会社通して、筋立てて、まあ、堂々と言ってるわけじゃないですか。
あ、そうですね。その堂々とやって、
はい
で、
はい、
まあ、最初はコソコソやってたんですよ。
だけど、最初はコソコソ。
バレちゃったんですよ。はいはい、ちょっとこれ、まあ、ちょっと話長くなっちゃうかもしれないですけど。
いや、いいですよ。
もともとですね、1年半ぐらいブログやって、まあ、それなりに見てくれてる人が増えて、
はい、
で、まあ、ものづくりの業界も狭いので、結構。僕もそのぐらいのタイミングで、新しいことをやりたくなったんですよね。
なるほど。
ずっと機械設計をやってて、
はい、
AI とかの分野をちょっとやってみたいなってなったんで、その時に考えたのが転職だったんですよ。
ああ、なるほど。新しい技術を自分手に入れるために。
はい。転職をしようかなと思ってて。
同じところでチャンスないから転職は考えたわけですね。
そうですね。で、やっぱ自分の行動は発信していろんな人に見てもらって、こう、影響を与えるのがいいだなと思って、ブログで、転職活動を始めますって書いて、
はい、
こういう転職活動をするんだっていうのをですね、つらつら書いたんですね。
はい。
そしたらですね、僕はその時気づいてなかったんですけど、
はい。
会社にはですね、これ僕のブログだってバレって。
上司が来たわけですか。
次の日ですね。
ちょっと支部長さんちょっと来てくれと。
偉い人から、もうすぐメールが来まして。
はい、あ、メール来たんです
か。ブログ、メール来て。しかも、すごくね、穏やかな雰囲気で。
はい。
いつもブログを拝見させていただいておりますと。非常に素晴らしい発信をやられてますねっていう枕言葉がまずあって、お話があります。何時に会議室に来てくださいみたいな。それだけのメールが来て、しかも一度も話したことない。
それどのくらい偉い人なんですか？その自分の。
あ、もう本当に技術のトップの人。普段
自分の上司の上司の上司で行くと何段階ぐらい上の人なんですか？
上司の上司の上司ですね。だから本当に技術の統括する、はい、もう本当に役員クラスの、僕一回も喋ったことない人だったんですけど。
なるほどね。
呼ばれまして。
役員会議の、こう、社長の周りに集まって。
集まってる。
10人ぐらいで会議するときのとこに入ってる方ですね。
そうですね。あ、終わったなと思ったんですけど、あ、まだ、しかも始めますなんですよ。今から始めるっていう段階でちょっと会社にバレちゃって、あ、もうこれ、なんか、やばいなと思って。
いや、ちょっと待って、その文、もう一度文面言っていただいていいですか？いつも。
あ、いつも、はい、ブログ楽しく拝見させていただいておりますと。非常に素晴らしい情報発信だと思います。つきまして、ちょっとブログの記事についてお伺いしたいことがあるんで、〇〇会議室何時に来てください。
こう終わったって思いますか、これで。
あ、終わったなって思います。
え、
なんかこう、
はい、
上トークっていうかなんか、ちょっとね、柔らかくするための言葉があって、そう急になんか呼び出しみたいな感じになってて。
はいはいはい。
もう本当にドキドキしちゃって。あ、いや
あ、ちょっとアメリカ長すぎて、その怖さが最初感じられなかったけど、はい、ちょっと今ちょっと2回目聞いて、
はい、
そう思うとそう怖いとも取れるなって分かりました。
あ、はい、そうですね。本当に一般社員で、いきなりこう、はい、めちゃくちゃ偉い人に呼び出される。そんな喋ったこともないような人と。
はい、
何言われるんだみたいな。
だ気になりますね。
で、行ったらですね、結局、
はい、
まあ、まずすごく褒めてもらうところから始まったんですね。っていうのは、情報発信っていう、そもそもそうやってこう、技術を知ってもらおうとか、はい、
うん、
広い人にこう、それで知ってもらえるこのスキルとか、言葉、はい、こうやって選んで分かりやすく伝えるこのスキル素晴らしいと。うん、
あ、よかった。
で、まあこういろいろ転職をしようとしてるけど、
はい、
君は見えてないけど、
はい、
実はうちの会社はもっと自由なんだと。
うん、
何でも好きなことができると言ってくれればと。
うんうん、
なんで、まあちょっとそういう、ある種今までこう培ってきた会社の中での関係とかリソースを活かしながら新しいことをやった方が絶対的にいいから、
うん、
まあそういう道も考えてみてくれみたいな。すごくいいことを言ってくれたんですよ。だから、社内で、新しい AI のキャリアとかを始めてもいいから、
はい、
それも選択肢の一つとして転職活動を進めてくれみたいな。
それすごくないですか？その、会議とかで意見言ったって上に上がっていくことないのに、はい、あ、わかんないですよ。上がるかもしれないですけど、それを、
なかなかないと思いますよ。はい。
ブログで出したから、すごい上の人が見てくださって、
はい。
君のやりたいことを うちの会社でやってみないかってことですよね。
そうです。だから、すごく、外側から、ある種、ブログっていうところから、会社の外から始めたものが、中にアプローチする、なんか材料になってですね。それで、普通そんな、なかなか機械設計からポンと、何の理由もなくですね、移動することできないですけど。
つまり、支部長さんがブログに書けば、はい、上司3つぐらい飛び越えて、役員クラスが、その情報を見てくれるってことですもんね。
あ、そうですね。見てくれてました。本当に、はい。はい。くださってて。
はい。
で、すごく懐の深い受け入れ方もしてもらえてですね。
はい。
でも僕ちょっとその時、まだ頑固だったんで、いや、転職しますみたいな。その場で言いちゃった。
尖ってた。
尖ってたんですね。なんかもう、自分の中で転職します。転職活動始めますって、なんか言っちゃった手前、
うん、
ちょっとやっぱ転職、その言葉を受けて転職しないっていうのは、
はい、
ちょっとないなって思っちゃって。だから一回転職活動してみて、内定まで取って。
ですよね。
そこで天秤にかけてから判断したいっていうこと。一度
外での、あれですよね。FA 宣言してね。他の人たちの声を聞いてみたいってやつですよね。
はい、あ、そうです、そうです、
はい。
で、まさにその転職活動すると、他の会社、まあ、転職するつもりで行ってるんで、
はい、
中見させてもらったりとか、
はい、
その中の技術者と話したりとかもできるので、
はい、
まあ、それはまあ、ある種いい経験だなと思って、
はい、
まあ、その全部判断、内定取って、まあ、自分で判断したいので、
はい。
あ、そうそう。だから、すごく、その時に移動し、もういくらでもしていいよっていう話いただいたんですけど、一旦、うん、すごい偉そうなんですけど、一旦保留して、
はい。
ちょっとお受けできませんって言って、
おぉ。
転職活動を無理やり進めたんですよ。
いや、大事です。
で、
はい、
はい。結局内定も取ってですね、
はい。
で、いろいろ会社見回って、で、その間もすごく忙しい中、偉い人が僕の席に来たりして、
うん、
転職活動どうみたいな。こういうニュースあるけど、
はい、
ツイッターのネタ使っていいよみたいな、なんか、すごいいろいろ情報、いただきながらですね、やって。
その上司の方と、その上の上の上の上司の方と、結構気さくに喋れる関係になったってことですか、
はい、あ、そうです、そうです。気さくに喋る関係になってですね。
はい。
でも外から見たら、自分の上司からしてみたら、
はい、
僕に直接そのすごい偉い人が来て、はい、なんか二人で喋ってるんで、
はい、
一体何が行われたのかって、すごい心配してましたけど。
匿名係長になってるじゃないですか。
そうそう。何を、え、はい、支部長くんは、ね、なんとか部長と何を一体話してるんだみたいな。僕の上司はすごいそわそわしたんですけど。
はい。
なんかやべえこと依頼されてんじゃないかみたいな。
うんうんうん。
で、まあそうやっていろいろ気を使っていただいて、で、
はい、
まあ内定まで取って、
はい。
まあ最後トータル的にやっぱ自社で新しいことやってた方が、
はい。
自分の中のスキルも磨けるし、
うん。
あと、ま、こんだけいろいろ見ていただいてですね、その恩返しもしたいっていうのもあってで、
うん、
まあ、じゃあ実際に残っていろいろ自分のスキル磨いていこうかってことで、
はい、
AI の分野に移動したんですよね。
なるほど。
で、まあ、で、そういう立場が最初にあったんで、
はい、
その立場をそのまま利用して、禁止だったんですけど、会社が。
はい、
まあ、ちょっともっと偉い人事の部長にもちょっとコネクションを作りまして、
はい、
直接ですね、いかに技術者にとって副業っていうのが可能性を広げるかっていうのをちょっとプレゼンしてきて。
副業禁止を変えたんですね。
はい、はい、自分の、その外側の影響力を、
はい、
そのまま利用してですね、
はい、
まあ、その転職を辞めたっていう経緯もあったんで、いろいろ皆さん知ってもらってて。
でも業界全体としてその副業禁止がなくなってきてはいるんですよね。
はい、いや、それがですね、製造業においては結構。
まだ来てない。
なくなってない感じですね。その、
ってことは、
はい。
それ結構表に出したら、会社としては人気が出るかもしれないじゃないですか。はい、
そうですね。
うん、
ただ、今、会社の、制度とかの作り込みとしては、
はい、
なかなかいろいろいじらなきゃいけないとことか、まあ、組織なんで、倫理とかいろいろあるんですね。
なるほど。
だ一応僕個人としては、
交渉次第ってことですね。ま
あ、もうやっていいよっていうふうには言われてるんです。先行して。もうやってるんで、
はい、
そもそも。
はい。
で、名前も出ちゃってるし、まあ、雑誌とかでもインタビュー記事とか、連載とかもそもそも持ってるんで、まあ、その中で僕だけ特別扱いじゃなくて、まあ、技術者、はい、会社の技術者全員に広げていくような仕組みを作ってほしいということを言ってまして。で、僕の中ではお金っていうところに最後に戻すと、技術者が自分の技術を違う形でお金に変えると。
はい。
まあ、そういう文化を作ることで、まあ、より技術っていうのもね、横の幅も広がるし、
うん、
技術者としても
優秀な人がより残ってくれると思います、その方が。
あ、そうですよね、はい。うん、そういうところでですね、
変なね、人材流出してもらうよりは、もっと豊かでね、ちゃんと会社の仕事はしてもらって、
はい、
副業は余った時間でやるわけですからね。
はい。
それで稼いでもらって、幸せな人が増えた方が、会社にとってもプラスですよね。
プラスになると思うので。
業界全体もだし。うん。
はい。だから僕のポッドキャスト、すごい副業っていうネタで喋るとすごくみんな聞いてくれるんで、
はい、
みんな興味があってですね、僕もそういう風に活動をしてて、はい、
い
ろいろ、
いやー、よかった。
副業で稼ぎましょうみたいな、そういうお金の話でございました。
素晴らしい。素晴らしい。
ちょっとごめんなさい。無理やりお金につなげましたけど。
いや、完全に素晴らしい、本当に欲しい情報をいただきました。支部長さんがですね、
ありがとうございます。
まあ、マザーマシーンの専門家で、で、コロナをきっかけに、お子さんになかなか会えないような状況から、いろいろ変えていこうということで変えてって。
はい、
今ちょっとどうなんですか？今の生活は、当時に比べて、こう、お子さんと過ごす時間とかも、ちゃんと大事にできます？
いや、そうですね。取れてますね。なんか、はい、そう、それこそ結構会社にわがまま言っても、
はい、
それなりに通してもらえちゃうんで、はい、在宅がやりたいとか言ったら、
はい、
あ、じゃあいいよ在宅やってって、在宅勤務をちょっと OK にしてもらってですね。
おー、素晴らしい。
基本まあ、週1か週2ぐらいで出社してますけど、結構在宅でやらせてもらってるんですね。分野も AI の開発ということなんで。
研究もそうなんですけど、在宅になってプロダクティビティ落ちるって、はい、そんなことないですよね。
いや、ないです、ないです、全然。
むしろ上がるところもあって。
いや、もう通勤、僕の場合通勤片道100分ぐらいかかるんで、
はい、
それが、
はい、
家にいて、
はい、
まあ、自分の計算に使ってもいいし、その分早く仕事を始めてもいいしってなると、
ね、
まあ、それはもうアウトプットがすごく出せますよね、と。
だから業績も上がって、まあ、
業績も上がって
自分の中でプロダクティビティも上がって、生活の質も上がってっていうのをやって、はい、それが業界にプラスになってって、情報発信も若い、新しくこう、新入社員として入ってきた人たちにも役に立つし、他業種の人たちでこちらに興味がある人にも関わってくるということで、はい、うん、そして副業という道も開き、
この
行動力、支部長さんすごいってことに気づきました。
もうなんか何でもやたらめったらやってやろうかな、はい、
いや、そこがやっぱ1万8000人のフォロワーさんがついてくる
行動力とか、ある意味そういうなんか僕のやってこんなこと始めましたとか、
はい、
新しくこんなことを言いましたとか、会社とこういうの交渉しましたみたいな、あ、まあ会社的に出してほしくないとこもあると思うんですけど、
はい、
まあ、ある意味そうやってザックバラにやってることがですね、
はい、
皆さんにとっていい刺激になってて、まあ、いろいろ見てくれてるのかなっていうところもあるので。
いやー、素晴らしい。そしてその本当の全部の、なんか原点みたいなところは、いやいやいや、こう、ものを作るの、作り出したりすることに対する情熱が、もともとあって、う
ん、はい。
ものづくりが好きっていうところからスタートしてて、
で、そうですね、
心の奥底にはミスター・チルレンが流れていくってことがもう、
そうですね。
たどり着けたんで。今日はちょっと支部長さんゲスト、はい、しっかりと支部長さんの素顔に迫れたんじゃないかと思います。
ありがとうございます。本当にそう言っていただけると、僕もとしてもですね、はい、まあ、タスさんに交差機会を知ってもらうっていうミッション
めっちゃ知りまして、
もう満足です。もう、もう、はい、もう逃げられないですよ。もう何見ても交差機会に繋がってたっていうのが、はい、必ず脳にこう焼き付くことになると思う。
いや、もうね、もうちょっとね、知りたくなっちゃいました。だから、これからものづくりのラジオとか、ブログを拝見させていただいて、
はい。
勉強させていただきます。
はい、ありがとうございます、はい。そう言っていただけると非常に嬉しいです。
で、科学系ポッドキャストの皆さんいっぱいいるんで、この、はい、今回も科学系ポッドキャストの説明とか一番最初に入れますけど、
はい。
ぜひ広げていろいろやっていくのと、他の科学系ポッドキャストの皆さんともですね、はい、これに懲りず、コラボやっていただけると。
もう本当に、
はい。
つながりをどんどん、深めていって絡みたいなと思ってるんで、まあ、積極的にいろんな方にちょっと声をかけようかなと思ってますんで、
はい、ぜひお願いします。僕が様々な科学系ポッドキャストのお話をするというのを支部長さんの番組の方でこの間お話しさせていただいたので、そちらでも配信が聞けて、
はいはい、
で、僕の方では支部長さんがゲストということで、こうコラボレーションということで、はい、今回は配信させていただきま す、
ね、
ありがとうございました。
ありがとうございました。いや、もう、ありがとうございます。僕も心を全開に開いてですね、ちょっといろいろ喋れたので、まあ、普通にただもう、ただただ会話として楽しかったんで。
めっちゃ面白かった
です。は
い。
いや、面白かった
です。伝わってくるものがありました。
はい、ありがとうございます、はい。そう言っていただけると非常に嬉しいです。
なんか似てますね。なんかこう、その自分たちの業界をもっと明るくしたいとか。
うん、うん。
自分も嫌だったから、そこは直したいとか。そういうのが。
ああ。
結局原動力になって変えていくみたいな。
そこで行動を起こす人と、ただただ不満として持ってる人ってなかなかいると思うんですけど、
うん、
まあ、ポッドキャストやってこう発信してる人ってもう変えてこうっていう人たちがすごく
多いと思うんで、
そうですよね、はい。
いや、変えてく姿が勉強になりました。僕も、文句言わずに、じゃあどうしたらいいのか、何を変えたらいいのかみたいなところをやっていかなきゃなと思いました。
いや、まあ、だいぶやられてると思いますけど。
い
や、もう行動あるのみですね、はい。
はい。
奏でる細胞、
聞いていただきました。いかがだったでしょうか。
どう 支部長さんが仕事を辞めるとまでなって、上司に掛け合いっていうあそこの下りがなんかちょっとドラマみたいでかっこよかったなと思って。
呼び出されてね、そう、うん。副業の前に転職をね、するっていうところで。
うん。
偉い人から来て、あ、じゃあ会社残りますって言うのかなと思ったら、
そうそうそう、そこはノーというところがかっこいいよね。
そうね、そこが支部長さんのなんかみんなが惹かれるところかもしれない、ね。
ああ、そうかもしれない。
相手が、うん、すごい役員の方でも、
うん、
心をまっすぐに自分がやりたいと決めたことを簡単には曲げない、
うん、
やり通す、
まあ、自信があるんでしょうね。
うん。
そして心を開いてお話し、うん、しましたっていうところ私とても良かったなと思ってます。
あ、そうそう、やっぱりね、このポッドキャストの、まあ、一番の目的が心を開いて相手の話を聞いて、うん、相手のお話から学んだことをね、人生に役立てていくっていうことで、
うん、
肩肘張らないでね、自分も作らなくてよくて、
うん、
支部長さんのなんかまっすぐな素顔にね、
うん、
触れられた気がしました。
あと途中でおっしゃってたの、
うん、
文句を言うのはね誰でもできるけれど、それを変えていく人とか、
うん、
行動に移す人っていうのはやっぱり違うよなーっていう話で、
うん、
私もすごいなと思った。
そう、りょうちゃんが毎日配信してるでしょ、
うん、
毎日配信しているっていうことに、
うん、
すごいなと思って応援したいなっていう人が増えてくるね、
うんうん、
支部長さんは必ず毎日ツイートしてるわけよ、決まった時間に、
うん、
1日2回してる、
うん
で、それだけじゃなくて、ポッドキャストは必ず毎週決まった曜日に出すわけ。土曜日に必ず出すわけ。
うんうん。
カチッとしてるの。そして毎月必ず1ヶ月の活動報告をするのね。
すごい。
で、どれだけツイッターのフォロワーさんが伸びたか、うん、何の、ツイートが伸びたか、
うん、
そして皆さんが注目しているか、技術のブログとして、どれが今注目されてるか、よく読まれてるかっていう数字とかもきちんと出すわけ。
それって本当のデータね。
すごいでしょ、
うん、
で、まあ、お話ししてたけど、上司もそれ見てたよ。それ褒めてくれてるから、
うん、
半分仕事になってるような気がするんだ。
要は産業界を本当にそこから支えてるってことなんじゃないかしら。
うん。うん。もう応援したくなっちゃう。
そうね。
頑張れ支部長さんみたいな。行け支部長さんみたいな。
うん。そしてお話がすごくわかりやすくて、
うん、
なんだろう、そういう業界にいない私ですら、
うん、
あ、そうか、そうか、そういうことかって。
聞きたくなるよね。
なるなる、すごくなる。
すごいのよ。だから、いつか大学の講義みたいなのを、僕と支部長さんで、
うん、
大学講義コラボみたいなのもいつかやりたいなと思って。僕もバイオメディカルエンジニアリングで研究してた頃もあるので。支部長さんの後に、続いてのゲストなんですけど、
どなたかしら。
りょうちゃんが来てくれますね。
うんうん。
宇宙話の、りょうちゃんが来てくれます。
上手上手。そういうリアクションでよかった。上手って言った方がよかった。
元 NASA の大泉りょうちゃんが来てくれますので。
どういうこと？
あ、大泉りょうちゃん。
あ、ちょっとどうしたらいいの？ちょっとわかんないな。どうした
ら、うん、福山さんのりょうちゃんじゃなくて、ようちゃんじゃん。福山さんが一番面白い回は、うん、福山さんと大泉ようさんがくっついてる時の、
うん、
この二人が喋ってる時が、世界一面白いわけじゃん。
世界一面白い。うん、
だから、その時の、ようちゃんのように、俺はりょうちゃんを呼びたいの。
うん。うん、いいと思う。ちょっと待って、本当にどうしたらよかったんだろうね、私ね。ちょっと教えて、私のやり方。それもう一回取り直そう、ちょっと。
取り直さなくていいよ。いいよ、そんな気を使わないで。俺が福山さんのモノマネをした時に気を使うのやめて、俺やりにくくなっちゃうから。
わかった。
ごめんね、ゆりかさん気を使わせちゃって。
う
ん、
気使った。
はい。そのね、
うん、
りょうちゃんが来てくれるんだけど、
その、はい、
元 NASA 研究員のりょうちゃんの、
ちょっとかっこいいで、その、元 NASA 研究員の福山の真似でのりょうちゃん、うん。
りょうちゃん。そこだけでいいんだけど、いいね、うん、そのりょうちゃんが来るときに、
うん、
すごいんですよ。もう一人スペシャルゲストが来て、そちらの方も元 NASA 研究員。
日本の方ですか？
日本の方なんですけど、スタンフォード大学の方が来ますので、
うん、
すごい人が来ます。二人。なので、うん、NASA 立つ。NASA でお送りしますので、今後の奏でる細胞にもご期待のほどお願いします。
はい。
以上、最後まで聞いていただいてありがとうございました。お相手は科学教室の先生、 タツでした。
ゆりかでした。
バイバイ。バイバイ、セコー。